皆さんこんにちは。安西育郎平和原発独り言8月号の時間です。暑いですね。言う前と思えど今日の暑さかなっていうところですかね。いつもこのスタジオに来るときには、京阪三条っていう駅で降りて歩いてやってくるんですが、三条大橋の上っていうのは白いタイルなもんですから照り返しが結構きつくてね、そこを歩いてやってくるうちにだんだん汗ばんできて、佐久間象山とか大村益次郎の記念碑があるあたりに行くと、もう汗が噴き出した感じで、寺田屋騒動の史跡のあたりではもう汗を拭わざるにはいかないっていう、そういう感じの道を通ってここまでやってきました。暑さは文句言ってもしょうがないので、せいぜい水分をしっかりとって、エアコンも必要ならば使って、熱中症にかからないようにお互いに注意したいと思います。さて、先月アナウンスしたんですが、7月の14日に空耳ミスト安西はじめ君とのトークショーをやりました。タモリクラブの空耳アワーの担当で、遅刻するのでも有名な安西はじめ君ですけども、私の甥にあたりますが、時々こういう形で共同でトークショーをやったり絵画展をやったりしております。で、7月の14日の時は安西はじめ君の希望によりミラクルですね、奇跡の起こし方についてトークショーをやろうということだったんですね。奇跡というのは人知を超えた、人の知識を知恵を超えた、とてもじゃないけど合理的に説明できないような神がかった現象のことを普通言うので、だから奇跡の起こし方を科学的に解明しちゃったら、それは奇跡でも何でもなくなっちゃうわけですよね。不思議でも何でもなくなっちゃうので、奇跡の起こし方っていう問題の立て方自身が矛盾に満ちたものであるっていうところから、会話が始まりましてね、その中でちょっと変わった話をしたんですが、5月の16日から20日まで私は安西育郎先生同行と銘打った韓国平和ツアーに行きました。北海道から与那国島までの30人が参加した韓国平和ツアーにソウルから入って広州に向かう旅路をたどっていったんですね。ソウルでは去年できたばっかりの植民地歴史博物館というところを行って、しっかりと勉強しましてね、その後5月の17、18と広州に行ったんです。なぜこの時期広州かと、5月18日っていうのは1980年5月18日に広州事件っていうのが起こった記念日なんですね。韓国の大統領も参加して、式典が開かれる、それに合わせて行ったんですね。17日に行って前もって前夜祭などにも出ながら歴史の勉強をしましてね、そして18日の式典に、雨の中出席したんですね。で、この事件は、1980年代にチョン・ドファン大統領、前途官と日本では言われますが、この人が自分の権力に抵抗するような、あるいは反対するような勢力、キム・デジュンという後に大統領になった政治家も含めて徹底的に弾圧しましてね、それに抗議する市民運動に対しては軍隊を派遣してたくさんの犠牲者を出すという乱暴な弾圧行動を取ったんですね。その弾圧に抗して人々がデモを行い、その弾圧の中でたくさんの犠牲者が出ていったのが1980年の5月18日なんですが、それに合わせて日程を組んだんですね。このことは映画でタクシー運転手、タクシードライバー、 約束は海を越えてっていうチャン・フン監督の映画としても一昨年2017年の8月2日に封切りで取り扱われました。この映画は第90回アカデミー賞の外国語映画部門の韓国の代表作だったんですけども、どんな物語かというと、この光州事件を取材しようっていうんで、ドイツの記者ペーターというのがソウルにやってきた。そしてタクシー運転手のキム・マンソップに光州まで行ってくれとこう頼んだわけですね。光州まで行くとタクシー運賃は、10万ウォンとか、それなりの値段ですね。でキム・マンソップは別にこのペーターが光州事件を取材に行くっていうことについての政治的な意味などはどうでもいいって言いますかね、まあ、高額の料金が取れるって言うんで引き受けて広州に向かうんですね。ところが広州で向かう過程でですね、だんだん、チョンドファン政権が韓国国民の民主化運動を弾圧している様子が目に入ってくるんですね。このペーターはこのありさまを映像にして世界に発信したいっていうふうに思うわけですが、行く先々で非人道的なチョンドファン政権の軍事弾圧の様子を見るにつけ、タクシードライバーのキム・マンソプもこれは由々しいことだっていうんで、ペーターの任務を理解するようになりましてね、まあ、自分の知り合いとか韓国の人々が多数犠牲になっているありさまを見て、ペーターの任務を遂行させてやろうというふうに決心するんですね。で最後はこの広州から再びソウルに向かう道筋で、まあ、いろいろな政府関係者からの追跡にも遭いながらカーチェイスをやって、まあ、ソウルに戻るっていう、まあ、半ば政治社会的アクション映画なんですね。なかなか人気を呼んだものです。で5月17、18日に広州のこの事件の現場に我々がいる間に、韓国の人々ともこういうタクシードライバーの映画について結構お話ししてたんですね。そして5月19日に午前中韓国の新幹線で広州からソウルに戻ってきました。なかなか過酷な旅で、1時間余り私は新幹線の中で講義をしておりました。まあ、休む間もなく働かされたんですけども、そしてソウルの駅に着いて、その日はですね、その、まあ、光州事件で弾圧されて亡くなった人物のある博物館に行くことになっていたんですけれどもその行く過程でですね、バスの中からある一台のタクシーとすれ違ったんですね。その番号が6916っていう番号だったんですね。私はそれを見て感動したんです。なぜかそんな6916なんていうタクシーのナンバーを見てこの感激するっていうのは一体何かっていうと、6916っていう数を4で割ると1729って1729になるんですけども、この数は世界の数学者の間でタクシー数と呼ばれている特別な数なんですよね。それの倍数、4倍数である6916っていうタクシーにすれ違ったもんだから、なんかタクシードライバーの映画絡みで、おタクシーに縁があるなと思ってちょっと感動したんですね。1729っていう数がなんでタクシー数かっていうと、この数の特別な意味を発見したインドのシュリニバサ・ラマヌジャンという数学者が昔いたんですけれども、これがとんでもない数学の天才で、数学の教育なんか満足に受けたことないのに、高等数学の公式を次々と編み出してイギリスのハーディ教授っていうのに送ったらば、ハーディ教授びっくり仰天して彼をインドからイギリスに留学させたんですね。ところがヒンズー教徒で菜食主義者で、まあ、栄養が偏っていたし、とにかく生活習慣も 気候の条件も全然違うので病気になっちゃった。そして入院したんですね。その入院したところにハーディ教授が見舞いに行った。そして今乗ってきたタクシーのナンバーが1729っていう、まあ、つまらない数だったように思うとこう言うんですけど、その時にこのシュリーニバサ・ラマヌジャンが先生それは違いますって言うんですね。1729っていう数は1の3乗プラス12の3乗イコール9の3乗プラス10の3乗っていうふうに2つの3乗数の和として2通りにかける最小の整数ですって言ってのけるんですね。天才数学者っていうのはそういうもんでしょうかね。このエピソードをもとにして1729っていう数字は広くタクシー数として知られるようになったんですね。でソウルの駅から博物館に向かうバスの中からちらりと見た6916っていうタクシーの数が4で割るとそのタクシー数になるっていうのは私直ちに感じ取ってね、これはまあ昨日までタクシードライバーの映画について散々お話していた中で、タクシー数に出会ったということで人一倍感激したんですが、まあ、安西はじめ君とのトークショーでこの話題を取り上げた、理由の一つはですね、知識をいろいろ持っていると、まあ、1729なんていう数は誰が見ても1729に過ぎないんだけども、その数字に感動したり、見過ごしたりするっていうのは、背景の知識があるかないかによるわけですよね。だからいろいろな豊かな経験や知識を持っていると身の回りで起こっていることに奇跡を感じ取ったりする。そういうことを知らないと奇跡がせっかく身の回りで起こっているのにそれに気づかないで見過ごしたりする。そういうことがあるので、まあいろいろ興味を広げてね、知識をそして経験を積むっていうのは人生を豊かにする一つの方法ではないか、というようなまあ意味合いで安西はじめ君と話したんですね。幸いみんなそういうこと知らなかったこともあってびっくりしたりしておりましたけども、まあ奇跡っていうのは起こしたくて起こるっていうよりは、まあ起こっていること、それを気づくかどうかっていうのは結構重要なことだと思うんですね。そういう意味では我々、まあ、それぞれに専門分野を持って得意な分野っていうのはあるんでしょうけども、それ以外の分野にも、まあ、目を向け耳を傾けてですね、いろんな知識を頭の中に入れて、そうすると物の見方が豊かになって、一つのことを見た時にもそれが持つ意味というものの解釈の幅がうんと広がってですね、そこに奇跡性を見出したりするっていうことができるようになるというわけですね。まあ、安西はじめ君はちっちゃい時に、まあ、小学校の時に僕が家庭教師をやったこともあって、まあ、もうとっても古くからの付き合いで甥とおじの関係にあるんですけれども、これからもですねこういういろいろな面白い企画について、僕もあまり専門の放射能の分野にこだわらずにね、安西はじめ君と人生をより豊かにするためにお互いどう生きるのがいいかということについても、まあ、お話ししていきたいと思っております。今日はちょっと変わったお話をしましたけども、また来月にお会いしたいと思います。さようなら。